宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。毎月最後のこの時間は佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいております。市長、こんにちは。よろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。
さあ、まあ、なんといっても今日本を最も元気にしてくれたこの話題から、サッカーの女子ワールドカップでなでしこジャパンが世界一になりましたよね。はい、あの時の感動、手に汗握る試合展開、まだ記憶に残っているという方も多いと思うんですが、
そうですね、すごい試合でした ね。あの3回目の優勝を狙っているアメリカ相手ですからね、はい、そこに2対2の激闘から最後 PK 戦になりましたよね。3対1で、PK 戦を制しての世界一ですから、本当にあの感激しましたし、ましてや宇都宮出身の安藤梢さん、
はい、
そして鮫島彩さん、2人の選手が試合で攻守にわたって大活躍をしましたから、余計に今年は興奮いたしました。まあ、日本にも、そして地元の宇都宮にも勇気と感動を与えてくれた素晴らしい試合だったと思います。
はい、
まあ、二人の活躍は宇都宮市民の大きな誇りですし、市民を代表して私としては最大の賛辞を送るとともに、あの二人の人間力、なでしこジャパンの人間力をこれからしっかりと模範にしていきたいなと思ってます。
そうですよね、はい、本当にそう、今市長もおっしゃったように日本もそうですけれども、もう宇都宮では特に、
そうですよね、
北選手のおかげでね、はい、久々嬉しい大ニュースだったんじゃないでしょうか。はい、さあ、その中で今年の夏も暑い日が続いていまして、はい、もうサッカーでも暑くなりましたけれども ね、これからますます日常も暑くなってきそうなんですけど、はい、市長、今日は、どのようなお話になるんでしょうか。
はい、その暑さ対策なんですが、はい、特にあの熱中症についてお話をしたいと思います。今年の夏は節電の取り組みでエアコンの使用を控えることが予想されますが、熱中症の患者の半数が65歳以上と言われてますから、高齢者の方には十分注意をしていただきたいと思います。
うん、7月から8月にかけて気温の高い日続きますし、
はい、
私たち一人一人も、ね、熱中症を予防するための知識をしっかりと持って防ぐことが必要ですよ ね。
はい、そうですね。熱中症の予防にはまず水分補給ですよね。そして暑さを避けること、
はい、
この2つが大切です。喉の渇きを感じなくても水分や塩分というものはこまめに補給していただきたいと思います。
はい、
また外出するときは日傘を差したり、あるいは帽子はかぶったり、まあ、こういうことが予防になりますし、涼しいところで休憩することなどもぜひ行っていただきたいと思います。またあの部屋の中にいるときなんですが、
はい、
熱中症に部屋の中にいてもなりますので、決して無理な節電はせずに扇風機やエアコンを上手に使って温度調整をしたり、またすだれや緑のカーテンなど室温が上がりにくい環境にしたりすることも大切です。
あの65歳以上の方というのは本当大変な、ね、日本の時期もご存知ですし、
そうですね、
徹底して、ね、はい、やってくださるという方も多いようなんですけれども、
それが裏目にならないように、
そうですね、はい、あの自分自身また周りの人にも、
はい、
ね、どんな症状が出た時に熱中症を疑えばいいのかというのをちょっと教えていただいて、はい、ちょっと自分だけじゃなく周りの方にもね、気を配っていただけるといいですね。どのような対処必要なんでしょうか。
はい、めまいや立ちくらみ、汗が止まらないなどの症状が出たら、もうこれは軽い熱中症ですので、
はい、
涼しい場所へ避難してから衣服洋服を脱いたり、あるいは体を冷やして、そして水分や塩分をすぐに補給していただきたいと思います。またあの市の施設は熱中症避難所として利用できますので、ぜひ、暑さで気分が優れない時や熱中症かなと思ったら、いつでもご利用をいただきたいと思います。またあの周りで頭痛や吐き気、体がぐったりしていたり、意識がないとか、あるいは呼びかけや刺激への反応がおかしいなどの症状が出ている人を見かけたら、直ちに医療機関へ運ぶ必要がありますので、救急車を呼んでください。そしてその場に居合わせた方は熱中症になった時の状態を救急隊に伝えるなど、ご協力をお願いいたしたいと思います。
はい、一人一人が熱中症の正しい知識を持って、自分の体調の変化に気をつけながら、周囲の皆さんにも気を配って熱中症を防いでいきたいですよね。
はい、そうですね。
さあ、では続いて宇都宮の夏の一大イベントについてもお話を伺いたいと思います。
は
い、
まずは何といってもふるさと宮祭りです。
はい、
8月の6日土曜日、7日日曜日にふるさと宮祭り開催委員会によって、 盛大に開催をされます。今年は被災地に元気を送る祭りとして開催するということでございまして、
はい、
6日の午後4時半過ぎからパレードが行われます。そのパレードでは、地元の小学生などによるマーチングバンドが繰り広げられるわけでありますけども、被災地に元気を送るために出演者が午後5時30分頃に東電前、二原前、そして宮島の3カ所に集まって上を向いて歩こうの合同演奏を行います。
はい。
はい。ふるさと宮祭り開催委員会では開催本部のあるバンバ広場でタオルや扇子などの宮祭りグッズを販売し、その売上金をすべて被災地に寄付をいたします。
はい。
両日行われる神輿の出場台数ですけども、6日に出場する神輿は47団体、86基で、もちろんこれは北関東最大の神輿の数です。また交通規制なんですが、
はい、
大変皆様方にもご迷惑をおかけしますが、大通りをはじめ市の中心部が午後4時30分から交通規制となり、バンバ日の町通りについては正午から通行止めとなります。警察の方も大変な思いをされて規制にご協力いただけますので、お祭りが楽しくなるようにぜひ皆様方にもご理解とご協力をお願いいたしたいと思います。市役所は中央卸売市場に無料駐車場があるほかに公共交通機関を利用するなどして、ぜひ交通規制にご協力ください。
わかりました。
はい。
みこしの数も北関東最大なんですね。
そうなんですね。
素晴らしいです、うん、さあ、そしてふるさと宮祭り、はい、の次の週末には今度宇都宮花火大会ですよね。
はい、そうですね、
はい。
今年はですね、災害がありましたので地震の影響でできないんじゃないかと、宮祭りも花火大会も大変多くの方にご心配をいただきましたが、双方とも実行委員会の方が何としてもやろうと、で8月13日土曜日午後7時から宇都宮花火大会が大会実行委員会によって鬼怒川河川敷の道場宿緑地で開催をされます。実行委員会では震災を受けて自粛というものをまず検討もしたそうですけども、やはり先ほど多くの方からも、背中を押す声があって、追悼と復興への思いを込めて開催することにしたそうでございます。で今回はですね、2万発の花火、そして花火の絵コンクールで選ばれた子どもたちの絵5点を実際に花火にして打ち上げるんですね。また二尺玉の3連発、そしてサプライズを予定しているそうです、
はい。
このサプライズが何だかわからないんですが、
はい、
で今年は観客席として観覧席としてパイプ椅子の席を1席3000円で販売しているそうです。でまたこの売上金の一部は運営資金として活用されますので、ぜひ利用していただきたいと思います。
はい。
また車でお越しの際は交通規制区域外の道路をご利用していただきたいと思います。
はい、わかりました、はい。詳しくはですね、宇都宮花火大会2011-2011の公式ホームページをご覧いただくか、はい、または実行委員会にお電話でもお問い合わせいただけるんですね、
はい、
028-632-2032 です。実行委員会電話 028-632-2032 までとなっています。いやー、ということで楽しみたくさんですね。
はい、そうですね。ぜひふるさと宮祭りもご協力ご理解いただいて、これからも続けられるように、うん、そして花火もですね、これ実行委員会のボランティアの若者たちが一生懸命やってるんですが、自力でやってます、
はい。
ぜひ皆様方にもご理解とご協力をいただきたいと思います。
はい。
なお2つの大会どちらもですね、会場のお越しの際にはもし停電、計画停電などがあった時には困りますので、懐中電灯をなるべくご持参していただきたいと思います。まあ、これから夜出かける時には懐中電灯というのを携行していただくと、いざという時に役に立ちますので、お願いいたします。
わかりました。本日の出演は住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
住めば愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションでした。